At Giant Eagle, you may have spotted the Stacker. With uncanny MyPerks ability, she stacks up the perks to choose either dollars off or up to 20% off her entire grocery bill. The Stacker, stacking up huge savings with MyPerks. Find your MyPersonality and transform your shopping into free gas and groceries. Full details at GiantEagle.com/MyPerks. Perks cannot be earned or redeemed on select items. Restrictions apply.
ポッドキャストでも配信しています。ゴールデンラジオのメインコーナー、大竹メインディッシュ。今日のお客様は本と雑誌社からエッセイかよと私が好評販売中、文筆家でイラストレーターの内澤純子さんです、うん、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。いらっしゃいました、
ね、私がここで内澤さんとこ行ったよなんてお話ししたら、はい、たまたま東京にいらっしゃる用事もあったということで、うん、じゃあぜひスタジオにということになって、なんと今日いらしてくださったという、うん、
はい、
ありがとうございます。
よろしくお願いします。なんかここまで来てしまいました、
嬉しい。
どこに住んでるんですか。
はい、瀬戸内海の小豆島という
島、
はい、島で香川県に属します。
ああ、
はい、
そこからこの東京まで来るのにはどうやって船とか乗るんですか。そうじゃない、
そうですね、まずフェリーに乗って、うん、高松に行って、
うん、
高松から、まあ、飛行機で、
あ、そういう段取りを踏んでるわけですか、はい、なるほど。それでいつ頃からそこにお住みになってるんですか。
2014年からです。
2014年っていうと6年のに8年。
あ、そっか、もうそんなになるか、はい、
8年。
はい、
お一人でお渡りになったんですか、そこに。
はい、一人で渡りました。
お一人で、
はい、
はい、何も持たずに。
いや、コンテナいっぱい荷物はありました、うん、本が。
でも普通はね、考えて、まあ、よその、例えばその小さな小豆島に住もうって、
はい、
なんでそんなことを思い立ったんですか。
いや、まあ、うん、そのちょっとその前に仕事で、うん、その2、3年前に豚を飼って食べるっていうのをやったんですけど、それが千葉県の旭市ってところに住んで、まあ それはもう限定で半年間住んで、豚を飼って食べるっていうのをやったんですけど、その時の暮らしが楽しくて、動物がいて、ちょっと東京から離れて自然があるところでっていうのが楽しくて、でまあそれが終わって東京に戻ってきたら、すごいこう脱力状態になってしまって、やっぱもうちょっと地方移住したいなって、地方に活動拠点を移したいっていう風になって、うん、それで場所を探したという感じです。
なんで小豆島が選ばれた。
あ、たまたま知り合いが行っていて、うん、それで小豆島に遊びに、まあもちろん偵察に行ったんですけど、うん、どんなところか、うんうん、そしたらちょうどこうダメ出し要因がなかったって感じですね。小さすぎず、
はい、
とりあえずコンビニもあるから、私みたいなヘナチョコ移住者でも大丈夫そうだしとか、うんうん、そういうことで、はい、
周りはなんかみかんとかたくさん植わってるんですか。そんなこと。
あ、みかんとオリーブと、うん、いっぱい果物の島なので、果物いっぱい、
ね、
まあ、ぶどうもありますし、う
ん、
はい、
自宅から海まではどのくらいの距離なんですか。
今のところはね、ちょっと遠いから、うん、まあでも車で行ったらもう5分かからないですね、うんうん、
綺麗ですか。
すごい綺麗ですね、うん、小島さんと一緒に
そう、うん、遊びに行ってね、この番組にも話しましたけど、うん、海にも入りましたけど、なんか割と島のいろんなところからね、うん、本当に瀬戸内海が見えて、うん、本当にいい眺めですよね。
そう、本当景色が良くて、こう、うん、入江みたいなこう海岸線沿いがもういろんなで、うん、こう海の向こうに島がいっぱい見えるんで、瀬戸内海なので、はいはい、景色が本当によくって、うん、各入江砂浜で景色が違ってくるんで、うん、もうどこ行っても楽しいですね。綺麗です、うん、
いいな。
いいですよ
いいよね。
そう、内澤さんだから、そこでまあ、イラストとか文章をお書きになるお仕事をしながら、うん、だから動物を飼ったりね、はい、あとその山から降りてくるイノシシ捕まえて解体してお肉売ったりとか、うん、はい、ね、されてるんですよ。
うーん、まあなんかこういいなとも思うけども、逆にあれだよね、なんか島で一人でいるみたいな、こっちから見てると多少の孤独さもあるんじゃないかなとか思ってしまうのは素人だからですね。
そんなことないです。それもあると思うんですけど、うんうん、まあでも私は割と一人が好きな方っていうのもありますし、あと動物がいるので、うんうんうん、まあっていうの。大竹さん、釣りはなさらないですか。
釣りね、あんまり、うん、したいんだけどね、はい、やり方わかんないんですし、あんまりしないんですよね。堤防でなんかイワシぐらいは釣ったことあるんですけどね。
釣りされる男性の方はすごい多いですよね、
うん、
釣りが好きな方はもうそれで移住されてきますね、
そう
釣りしたくて、
うん、釣りしたくて、
はい、で釣りしたくてもう釣りがしたいがために移住してくる方は多いですね、よく聞きます、う
ん、若い頃伊豆の方に釣りに行って、はい、船チャーターしてみんなで行って、はい、一匹も釣れなかったんですよ
そういう日もあるよね、そういうたまたまね、そういう
船だけ揺れてね
それは続けたくなくなりますね
ちょっとね辛い経験でした、なんかでも内澤さんはその、まあ、この今回の5本のね、かよって名前のついたヤギさんとの暮らしもそうですけど、もともとずっとそのね、生き物と親しく暮らすとか、うん、その生き物の肉を、うん、まあ、いただくとかっていうことが、はい、なりわいではなかったのに、あのそれを始められて本当にね移住してまで、
そうですね、
ね、今はまあそれが生活の一部になってるっていうのも不思議な巡り合わせですよね、
は
い、
そうですね。でももともと動物はもう子供の時から好きだったので、うん、ただもう、 こう東京に出て働き始めてからあの、まあ、マンション住まいでしたし、すごいいっぱいいろんな国を旅行してたんですよね、うん、イラストルポを描くのに各地のを回ってたので、はい、うん、ですね、動物は飼えないと思ってたし、うん、まあそのあと室内飼いが自分としては苦手だったので、うん、それもあってなかなか飼う決心がつかなくて、うん、そうで犬いないのに犬雑誌の仕事してたんですよね。すごいすごい、なんか仕事すればするほど犬が飼いたくなって、もうなんかもうこう もやもやしてたんですけど、でそれなんでもう いつか動物が飼いたいと思って、
うん、
それで今はヤギを飼ってらっしゃる、
はい、
ヤギ以外に何か飼ってるんですか？
あ、はい、イノシシがいます。
イノシシ、
はい、ちょっといろいろ事情があって、うん、あの解体できなかったのがちょっとそのまま いついてしまったんですけど、うん、はい、
で今のお話だと犬が飼いたいとか言ってたのに。
そうなんですよね、
犬なんでそこをと飼ってるのは豚とイノシシとヤギですよね。
あ、豚は今はいないです。
飼ってたのは
食べちゃった、
食べちゃったからね、
はい、はい、
なんで犬に行かない
の？そうなんですよね、自分でも不思議なんですよね、
うん、猫にも行かない？
あ、猫はちょっとこの間までいたんです。
あ、そう、はい、猫には行
ったの？通いの野良猫がいて
野良猫が、
はい、
うん、野良猫もでも通ってたら懐きますよね。
懐きました、かなり、うん、
ねえ、
はい、
ヤギはどのくらいの期間で懐いてくるんですか？
いやでもね、1対1だともう、うん、自分が人間だって思って、うん、来ちゃって私への依存度が高くなって、うん、本当に最初は私一人、かよ一人だったんで、すごい早かったですよ。もう朝起きてカタッと音すればもう外で起きたでしょってめーって言うぐらいですよね。それでもう窓を開けるともうこっち見てるみたいな、
まあ、それはちょっと愛情が湧きますね。
湧きます。早く、うん、早く起きて私を草場に連れて行きなさいという感じ、いや、コーヒーを一杯飲んでからみたいな感じ、うんうんうん、家族
です。でも最初の頃はなんか近くの草全部食ってくれると思って連れてきたんでしょ？
そうなんです。
そしたら意外と全部は食ってくれないんでしょ？
そうなんです、全然食べてくれない、うん、
ちょっと好みがね、
こう好きな草と嫌いな草があって、
はい、
うん、でもなんかこう、甘やかしてるから食べないんじゃんみたいに思ってたら本当に痩せてきちゃって、
うん、
あばらが見え始めそうになって、うん、これは違う、本当に食べないんだと思って諦めて、うん、あの好きな草を探したりして、
うんうん、今ブドウ の葉っぱとかがね大好きなんですよね。
はい、はい、そうです
ね、ブドウ農家さんからもらってきたり、ね、
はい、いただいて、
うん、カヨはもう何年ぐらいいるんですか？
カヨも8年目です。
8年、
はい、
カヨの子供とかいろんなの増えたんですか？
いろいろ増えて、
はい、
最盛期は7頭ぐらいだったんですけど、うん、まあ、いろいろ人にあげたりとか、ちょっと事故死しちゃった子もいたりして、
うん、
今
事故死
って、うん、そう、あの、つなぐとこう斜面とかだとこう連れてね、それがヤギは事故多いんですよ。で私もやっちまってちょっともう、うん、辛かったんですけど、うん、そういうこともありつつ、う
ん、でもなんかその放し飼いにできるほどの土地の広さはないんでしょう？でも
いや、放し飼いにするには、うん、柵を回さなきゃいけないんですよ。
柵を回すってどういう意味？牧地
にね、
うん、つまり、ね、放し飼いにしたら、うん、すぐ隣に美味しい畑があったら雑草じゃなくて畑の果物の葉っぱとかを食べたりしたいわけですよ。
なるほど。
それで生田川立ち草が生えてるところここでお食べって言っても、うん、隣にオリーブが生えてるじゃんみたいになって、うん、オリーブの方に行って、うん、まあ、そのちょっとした柵があってもそれをこう破って飛び越えて、
あ、そりゃそうだ、
食べに行っちゃうんですよね、うん、でそういっぱいオリーブの畑とか、うん、すごく土地の区分がちっちゃくてこまこましてるんで、
はい、島の中はね、
はい、島ですので、ですんですぐそばにもう谷様の畑があるので、
うんうん、なるほど、そうか、じゃあつなぐしかないのか、
うん、そう、あと、まあ、うん、柵をずっと張り巡らすのもすごい大変なので、
今ね、うん、私がこの間佳代に会いに行った時に、うん、見たのはあれね、もう古くて使わなくなっちゃったビニールハウスの枠組みの、はい、うん、ね、大きい枠組みの中にもう離してるっていう、
うんうん、そうです、そこに金網全部バーッと張って、うんうん、離してる、それだと支柱がてかこうグラグラ倒れないでしょ、うん、ハウスの骨格があるから、うん、その中で張るだけなら私でも簡単にできるので、うんうん、
あの生田か泡立ち草は食ってくんないの？
食べます。
食べます？
はい。
あ、生田か泡立ち草っていうのは結構バーってむやみやたら生えるやつですよね、はいはい。あれ食ってくれたら結構助かるんじゃないですか？
まあ、そうですよね、うん。そうなんですけど、うん、まあなかなかなんて言ったら、それだけでもないんですよね。あとクズも食べるし、そこそ こ, こ
何食べる？
クズってわかります？
クズの葉って、ね、
クズの葉っぱ
植物ですよ、ね。
もうそれもいっぱいこう、うん、つる草でいっぱい生えるんですよ、うん、
はいはい、
雑草として困るくらい、うんうん、それもよく食べてくれるので、
うん、でもオリーブ見るとオリーブいっちゃう、
そうですね。みかんとかね、
誰かが被害に遭うわけです
そう、あとイチジクも好きですね、
イチジクも好き、
イチジクの葉っぱ好きですね、
イチジクの葉っぱ、
はい、
あれはなんか結構食いづらそうだけどな、イチジクの葉っぱ、
イチジク畑がまたね至近距離にあるんです
よ
ね、ヤギさんの、だからちょっとドキドキしますよね、
はい、ちょっとでもあれです、ダメダメ、
お隣とトラブルは抱えたことないんですか、
いやちょっとあります、うん、いろいろ誤ってお金で解決したりとかいろいろありました、ちょっと逃げ出しちゃってちょっと食べちゃったことがあって本当にすいません、
あ、そうやっぱりな、まあね、まあでもそれでもご近所付き合いもうまくいってる、
一応、はい、うん、一応なんとかやっております、
その、はい、カヨがもうねヤギなんだけど、うん、その内田さんの家族だからさ、うん、カヨのあの何でしょうね、独特のこのキャラクターというか、うん、ヤギ柄おヤギ柄がね魅力ですよね、こう
なそうなんですよね、
毛高いというかね、
なんかそう、うん、こう美人なんですよ、なんか美人のキャラクターなんですよ、
もう見た目がね、まずこう真っ白でね、もう
こうすごいこう気高い感じで、う
ん
う
ん、綺麗なヤギですよね、
命令する
だってあれでしょ、なんか前に立ってもダメなんでしょ、目横についてるじゃん、
はい、
だからちょっとハスカになるわけ、
はい、
目を合わせようとしたら、
はいはい、
ヤギと
で内田さんにカヨが命令をする、
そうですね、カヨが女王様みたいな感じ私にとっては加賀まりこさんみたいな感じ、
加賀まりこ、
はい、三人と一緒にいる感じです
それはちょっと使えてる感じですか、
そうですね、ちょっとそう、
ヤギに使えてる、
なんかこうでもやっぱりなんかちょっと笑う、こう微笑みかけられたりすると嬉しいみたいな、こう女王様的な、こううっとりしてしまうみた
いな、はい、まあだから内田さんはそんなことをこう仕事として本に書いたりなさってるから成立してるけど、
はい、
普通やったらちょっと変な人ですよね、
いやもう変な人です、大丈夫です、遠慮なくおっしゃってくださって変な人です、でもヤギ会の人たちみんな変な人になってっちゃう感じはちょっとありますよね、だって友達というか島の中のヤギ会のお友達もみんな雑草食べさせるために飼ってるはずなのにみんな草刈りに必死で、うん、あそこの今日はあそこに草があるとかそんなこう連絡が来たりとか、
分かんないけどその小豆島 で,
そうです、
あちこちでヤギ飼ってる人がいるわけ、
はい、そうですね、結構います、
でみんな気づくとヤギにお仕えする
スタイルになってるんですね、感じにそうだんだんなって、うん、この間別のもう一人のヤギ友達のところに行ったら草刈りロボットがいたんですよ、ヤギの隣に、うん、ヤギが草食べ
ヤギ何やってるの待ってるの、その草刈りロボット
ヤギはその辺の中を草ぼさぼさでめーとか言って芋づる食べてるんですよ、すごい すごい可愛いとか思ったんです。でもそこに横に糸しかこう忠実にこう草をこうガラガラガラガラ刈ってる草刈りロボットがいて、すごいとか思って。
もうじゃあ完全にそのね草刈り要員として働かせるために飼ってるとかじゃもうないですね。
なくなっちゃうんですよね。
ヤギのためにロボットが草を刈る。
まあ、この辺が俺の分かんないところでさ、まあ猫もそんなに言うこと聞かないけどさ、はい、犬だったらね、ボッキリなければ取って加えてこいって言えば加えて戻ってきたりさ、でするじゃん、
はい
ね、
はい、
で座れって言えば 座ったりするじゃん、はい、ヤギはそこまでしないでしょ。
全然しないですね。
ね、
うん、
あの
でお手はちょっとします。
お手するの？
はい、します、
うん、それは習性か何かで、
まあ、でもこうお手って言ってちょっと仕込んだらするようになりましたね。しない子もいますけど、ちょっと仕込まなかったら、うん、あの会話しますね、
うん
うん、でもまあお手したからって何だって言われたらね、ちょっとね、
いや本当に、うん、なんだよ
っていうか本当ですよね、
うん、そんなになんか島にヤギ好きが、ヤギとみんなヤギと生活してるの？それじゃその7、8人は
7、8人ぐらい、そうですね、そこそこいますね。それくらいいるんじゃないんですか、ね、
小豆島にヤギ好き集まってんのって。
いや、なんかね、離島とヤギっていうのが相性がいいみたいで、うん、
離島とヤギ、
はい、その私それでこうあのかよと私っていう本も出したんですけど、それとともにヤギのジンを出したんですよ、うん、っていうのはまああの
ヤギの何出したの？
ミニコミみたいな自分で作ったんですよ、はいはい、冊子を。それはヤギの飼い方みたいなのが、うん、なんか知らない人が私の本読んで、うん、ヤギ飼おうって気軽に思った時に、うん、大変なことになっちゃうと困ると思って、
うんうん、
あのヤギを飼うと実は草は食べる草と食べない草がありますとか、そういうのを書いた、うん、ちっちゃい冊子を作ったんですよ、うん、そしたら佐渡島から、うん、あのその本をうちで扱いたいっていう、うん、本屋さんから来て、しかもそこが一番最初に売り切れたんです、うん、
じゃあ島にヤギあ
り、佐渡島、そうなんです、佐渡島ヤギ飼ってる 人結構いるし、なんかヤギ飼おうとしてる人もいるから絶対売れるからって、こんなに送っていいんですかって、うん、大丈夫大丈夫って言って、
なんかよくほら沖縄の方のね小さい島に人がうっかりこうヤギを持ち込んだら、こうヤギが島みたいになってしまったみたいな話ね聞いたりしますけど、島と相性がいいんですかねヤギっていうのはね、
うん、多分のかなと思って、不思議ですよね。
不思議ね、
うん、
ヤギ飼ってるじいさんたちとヤギとどっちが長生きなの？
え、人間とですか？
うん、
いやそれは人間の方が長生きだと思いますよね。
ヤギ 何年ぐらい生きる？
分かんないですけど10年以上するとちょっと要望要望してくると思います、
うんうん、で内澤さんはそうやってさ、その共に生きるね、うん、生きる伴侶としてヤギを飼いつつも、うん、食べるつもりで豚を飼って、うん、まあ、手にかけてお肉にして食べたりとかね、うん、あと山から降りてくるイノシシを、まあ、私が会いに行った日もたまたまそうでしたけど、
そうたまたま ね朝捕まっちゃって、
朝捕まったのをさばいてお肉にして、うん、まあ、食べたり売ったりとか、うん、そういうこう同じ動物、ヤギだってさ食肉になったりするじゃない、ね、なんか肉だったかもしれない生き物、うん、肉として見ることもある生き物を家族として見るって、そのどっちもさ手にかけて肉にして食べたこともある内澤さんにとってみるとどっちもリアルなわけじゃない、うん、なんかそれって肉かもしれなかい、しれないかよ、
うん、
と家族であるかよっていうのをやっぱりこう重ね合わせるところってあるんですか？
ありますね。
あるか、うん、あるか、
うん、
いや重ね合わせるってさ、まあ、ちょっと豚のが例えやすいからあれだけど、豚飼っててうまく育ってだから美味しくいただきましたって話ですか？それは。
あ、そうです。
そのなんかこうそこら辺が俺ちょっとなんか普通の神経なのか俺の神経は鈍いのか分かんないけど、
いやでもね結構大変でした。
食えない
食えはしましたけど結構気合はいりましたよね、
うん、そうですよね、うん、一緒に過ごして名前もつけてね一緒に過ごしてた豚ちゃん。
でも、まあ、かつての農村とかそれをやってたわけであって、ね、まあ、それを追体験しようっていう、う
ん、だからなんか農村でも、ね、牛でも飼ってて、うんうん、まあ、だから愛情湧いちゃうから名前つけないって言いますよね。
そうそれはまあ
番号でもう、うん、
日本の文化圏で、
うんうん、
もっと海外で名前つけて、うん、それこそおっぱいあげて た後に潰すところもあったりするわけ、う
ん、人間が自分のおっぱいを
そうそう
あげて、うん、名前つけて育てたんだけど、うん、潰して肉としていただく
と、うん、いうところもあるわけ、うん、まあ、いろんな文化圏を、まあ、そのルポとして見てきたんで、うん、ちょっとこう自分どこまでいけるのか試してみたいみたいな感じでやったんですよ、
ね、そういう話聞くとさ、なんかその完全にその、まあ、ちょっと英語で家畜のことをライブストックって言ったりもしますけど、うん、完全にその食べるため の、まあまあ、あの備蓄としてもう動物を見て、うん、もう個別の命としては見ずにね、うん、食材として見て食材として加工されてパックに入ったものの状態で初めて出会ってそれを食べるっていうのがなんとなくこう都会的な文化的なやり方だと私なんかはこう思ってきたわけだけど、うん、果たしてそれとそうやって名前をつけて世界に一個だけの命として大切にしてそれを最後まで見届けて残さずにいただくっていうのとどっちが人間的なんだろう、どっちが洗練されてるんだろうって 分かんなくなってくるね。
分かんなくなってくるの。どっちに何価値が重いかとかがちょっと分からないっていうか、うん、それぞれにやっぱり、まあ、っていうのかなと思う、ね、うん、
いやーまあモンゴルなんかね飼ってる羊をね、
う
ん、さあ美味しくいただくわけだけどもね、うん、いやー分かんないな。だからといってのはあの飼ってる犬や猫食うかったらそうはいかないもんな、
う
ん、
そう、あ、その、うん、この線引きって一体どうやってみんなそれぞれ人間、うん、人類というか、うん、あのその民族とかがこう引いてきたのかって、う
んうん、まあね、まあ、おっしゃること、うん、まあ、あ、分からないでもないけどね、例えば、うん、まあ、あの俺たち加工したものしかね スーパーで見ないから、はい、その過程を見てないから、うん、まあ、その過程をちゃんと分かってで、その上で、まあでもね、生きるためにはこれ食わなくちゃいけねえんだよっていう、そんななんか何かが背中を押すわけじゃん。で、食べたら美味しいねっていう、ね、うん、まあ、モンゴルだって祝祭の時に羊を一つ、ね、丸ごとさばいて、美味しくいただくわけでしょ、それまで買ってて。
はい、
ねえ、
なんかこう命との付き合い方っていうのが内田さんのルポを見てると、
うん、
本当にねこう味わい深いというか、そなかなか実際やるっていうのは大変だなって、うん、でそのご自身の体もさ、その、うん、かつてね、その乳がんを患われてそれをこう闘病して、うん、で、あの、まあ、今ねもう良くなられているわけですけど、はい、とか本当にその体と自分とかね、命とその自分とかっていうのは、あの割と内澤さんが書かれてきたいろんなものに通底してるなと思いますよね。
そう
ですね、
そうかもしれないですね、う
ん、島でもなんか内澤さんね、あの小豆島にいっぱいこう霊場があるんですよ、お寺とか、うん、こうお遍路さんのポイントが、うん、そこ全部歩いて回ったんですよね、
うん、
それもすごいなと思って。88
カ所 あの四国88カ所ってありますよね、うん、あれのミニチュア版が小豆島にあって、うん、1週間ぐらいかけて全部 と歩いて回れるみたいな感じのところ、うん
ね、で体を使って歩いたらやっぱり島のことがそれをやるより前よりもよく分かるようになったっていう、
はい、
ね、なんかことも書かれてましたけど、
まだなんか、まあ、ちょっとさっきのこと考えちゃってるんだけど、あれだよね、文化なのかなんか分かんないけどさ、子羊とかさ、
うん、
あのなんていうの、まだあの子牛とかさ、それを売りにして肉になってるじゃん、
はいはい、
子牛の肉だから美味しいですよ、
はい、柔らかいですよ、
柔らかいとかね、
うんうん、
それはどう思う？
いや、それは美味しいと思う。美味しいと思うって言っちゃあれだな。
いや、そうなんだけどね。うん、
でもね、あ、うん、おたけさん、この問題すごく私はその人類がこう抱えてる大きい問題だと思ってたんですけど、
うんうん、
今培養肉とか出てきちゃったじゃないですか。
うんうん、
だから、うん、こうその殺さなきゃいけないとか、うん、命を奪わなきゃいけないっていうのが大命題だったわけですけど、うんうん、まあその死骸を食べなきゃいけない、
うんうん、
まあ、新鮮な死骸ですけど、うんうん、だ他の生き物の死骸を食べないと生きていけないっていうのが、うん、なんか変わってきちゃったじゃないですか、
はい、
培養肉で、
うん、だから細胞から作れるから、
そうだから、うん、こう自分もね、だんだんね、これ 大問題がこう少しずれてこう、こうなんつ
そうだね、
ずれていってるなみたいな感じがあって、
うん
うんうん、どう問いを立てていいのか分かんなくなってきてるところあるんです。
なんか混沌としてきてるよね、うん、昔の問いが成立しないっていうか、
そうですね、
なんかこう、うん、 そうか。
そう、あの今回のね、うん、そのお肉の話もそうですけど、内田さんはあのいろんなことを本当に自ら体験して、うん、それをイラストにして文章にしてってことをいろんなテーマで書いていらっしゃいます、うん、今回内田さんについてもっと知りたいと思った方は、そのご病気について書いた本もありますし、うん、あるいはこうちょっとストーカーで大変な思いをされた時の話も書かれていますし、はい、その島でお遍路された時の話も書いてるし、うん、いろんなあのエッセイを出していらっしゃるので、うん、ぜひ内田純子さんのご本お手に取って読んでください、
うん、どうもありがとうございます、ね、
それでカヨがどんなヤギか知りたい方、可愛いカヨの絵もいっぱい載ってるから、このカヨと私読んでください、
はい、でもなんか書いてある文章は淡々と物語が進むんで、なんか読みやすいよね、スッと入ってくる、ね、無駄なことが入ってなくてスンスンと入ってくれる感じだよね。
いいご本です、うん、本の雑誌社から好評販売中です。今日の大竹メインディッシュ、ゲストは内澤純子さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございます。